聖書をもいたします。悪を行う者に対して腹を立てるな。悪者に対して痛みを起こすな。悪い者には良い終わりがなく、悪者の灯火は消えるから。
ありがとうございました。それでは本日のメッセージ、むしろ良い終わりを、中西先生お願いします。
おはようございます。宇都宮さんのお証、私も改めて、ファミリーとしての証を聞いたような気がいたしまして、どこ行くにも神様の大きな導きというものがあったなと思わされます。悲しいことも含めて、辛いことも含めて、カナダに行くことも含めて、戻ってくることも含めて、さまざまなことが神様の豊かな導きというものがあったことを改めて覚えさせられて、主の皆を称えた次第です。また賛美も、ちょうど宇都宮さんが大好きな慈しみ深きという打ち合わせをまるでしたように歌っていただきまして感謝しています。今日はむしろ良い終わりをという題をつけました。世の中には矛盾がありますよね。真面目なのに成功しない、善人なのに報われない、良い人なのに短命である、こういった世の中の矛盾というものが随分あるようにも思います。でこれが現実でもあるわけですけれども、それで悶々とするということがあると思うんですね。で今日の聖書の中にも実はそういった事柄に出会った箴言の作者が、このところからメッセージをしているわけですね。で今日はむしろ良い終わりをということですけれども、人生の矛盾にどう対処していくかということでもあるわけです。一言お祈りしてご用したいと思いますので、黙祷してお取りください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。恵みの雨の中に私どもは今日あなたの皆を讃え、礼拝をすべく集まってまいりました。素晴らしい証と賛美をお聞きして、心を整えられて今御言葉を聞こうとしています。お一人お一人の心の中に、人生の中に、家庭の中に、あなたの豊かな御言葉による糧と力が与えられますように、そしてあなたの御言葉によって生きる幸いを知っていかれることができるように心からお願いをします。今からの時を見てに委ねて、尊いイエス・キリスト様の皆を通してお祈りをします。アーメン。それではもう一度御言葉を読んでいただきたいと思うんですけれども、箴言24章19節、悪を行う者に対して腹を立てるな、悪者に対して妬みを起こすなと。この御言葉がある背景というものは皆さんもお分かりになると思うんですね。それは悪人が栄えているということなんですね。実はこういった内容で悪人がどうして栄えていくのか、善人がどうして災いを被っていくのかという人生の矛盾というのはですね、聖書の中に結構あるんですね。詩編の37編、ダビデ自身がですね、悪人の栄えというものに妬むなというようなことを語っています。あるいは詩編の73編、アサフという人も同じように歌っているわけですね。これは結構長いです。ですから聖書の中には悪人の栄えということに対して矛盾であるというような思いというものが随分書かれているわけですね。皆さんもそういうことを体験するかもわかりませんね。どうしてあの人がスイスイと行くのだと、真面目に来ている人がどうして報われないのだ、こういう思いというのは常にあるんじゃないでしょうか。ですからこの矛盾に対する腹立たしさというものが出てくるし、妬みを時には感じるということがあると思うんですよ。良い働きもしないのに、人に取り入る術だけは巧みで、おべんちゃらを言いながら出世をしていく人、 ごまかしや、あるいは税金逃れなど不正をしながら裁かれず、豊かなリッチな生活をして生涯終わっていく人、そういう現実というのがやっぱりあるわけでしょう。だからこそ尺に触るし、妬ましいという気持ち、これは我々に起こってくる気持ちだと思うんですね。でもそういう気持ちを持つことは人間の自然な気持ちではあるんですけれども、私は今日そういう現実を見たときにどう対処していくかということを、この御言葉からお語りしたいと思うんですね。一つは自分の価値観の反省をしていただきたいということなんです。悪人の繁栄を妬み腹立ちさを感じるっていうのはよくわかりますが、その心の底にですね、私たちもまた金持ちになるとか出世するとかいうことを幸福と考えている価値観があるんじゃないでしょうか。人間というのはですね、自分が何を目標にしているか、何を価値観に置いているかということによって妬みとか怒りとかいうのはあるでしょう。例えば勉強をひたすら成績を上げるということに一生懸命の人はカンニングする人許せないでしょう。あるいはまたスポーツ万能という人は、スポーツで鍛えてきた人はずるいことをする人許せないでしょ。妬むでしょ、怒るでしょ。お金儲けにひたすら走っている人は、不正な金儲けをしている人は許せないでしょ。私たちは自分の価値観ってやっぱり持ってるんですね。悪人の栄えを誰も喜ばないし、神もそれは良しとはされませんけれども、しかしよく考えなければならないのは、私たちは自分の価値観をどこに置いてるかということなんですね。もしも私たちが愛とか清さということを第一の価値観に置いているというのであれば、金持ちがどうであろうとか、お弁当を行って出世していく人とかいうことに関して、そんなに妬みは感じないんですよ。自分が何を価値観に置いているかということによって妬みも決まるし、怒りも決まってくるんですね。いや、私は皆さんを責めているとか、一般の人々と間違っていると言ってるんじゃないんです。悪人の栄えは誰も喜ばないし、それは正しいことではないけれども、それで翻弄されているということが問題なんでしょう。それは私たちの心の中に、私たちもまた金持ちになりたい、豊かな暮らししたい、出世したいという価値観をどこかに置いているからなんですよ。だから妬ましく思うということがあるんじゃないですか。この前、妬みを感じないという人がおられたんですけれども、それはおそらく妬みが聖書の中に随分あるわけで、最初のアダムの息子カインもまた妬みで殺人をしたくらいですから、妬みというのは誰にもあるんですけれども、妬みというのはですね、まあおそらくその方はまだ感じておられないんでしょうね。そういうことに幸いというかどうか分かりませんけれども、出くわしていない。あなたが一人の時に一番多く考えていること、妻からも夫からも親からも子供からも解き放たれて、自分一人が一番多く考えていること、それがあなたの一番愛しているものです。一人になった時に一番多く考えていること、それがあなたが一番愛しているものなんですよ。奥さんのことばっかり寝ても覚めて思ってるんだったら、やっぱり奥さんを愛してるんですよ。それが一番ですよ。仕事しか一人になったと考えていないというのは、仕事が一番なんですよ。勉強勉強勉強と言ってる人は、やっぱり人になってもそれを考えてるならば、勉強を一番愛してるんですよ。で、一番愛しているもののライバルが出てきたら妬むんです、人は。で、一番愛しているものを買いませんかということなんですよ。 前回いつの礼拝でしたか、1、2回前にその彩子さんの人は最後の日でさえやり直せるという本を読んでお話をしたと思うんですけれども、ここにですね、お金がありすぎると生きる意欲を失うという項目で書いているのがあるんですよ。で、一人の方がおられて、その方とその彩子さんがまだ14、15歳の頃にその方の話を聞くんですね。14、15歳の娘だった私には恐ろしさだけが身に染みた。こんなに夢のように恵まれた人が幸福になっていないなんて、そんなバカなことはないと思い、私は深い絶望感に捉えられた。本当にこの一人の夫人はですね、ものすごく金持ちなんですよ。想像するような。で、その方が、富というのは人間に対して幸福を与えませんねと言うんですね。それを聞いたときに反発を覚えたと。貧乏人をなだめるための体裁のいい言い方ではないかと答えたくなったと。そういう気持ちですよね。しかし恐ろしいことに、往々にして人間は金がありすぎるために救われないのである。金があるために人々は不信に陥り、信じがたいことだが生きる意欲を失い、そして私のあった奥さんのように死に匹敵する退屈を味わうようになる。実はもう私は生きる力もないと言って、この方はなんと年齢不相応に早く老けて50代の終わりで死んでしまったのであると書いておられるんですね。皆さんね、一回回の人生なんですけど、何を第一の価値観に置くかと、これとっても大事なことです。悪人の栄え、妬むな、腹を立てるな、言われることはわかります。しかしなかなかできない。それでもう一度吟味しなければならないことは、そういう人を恨んだり憎んだり妬んだりして翻弄されて生きることはもうやめましょうと。むしろあなたの価値観は何ですかと。やっぱり心に同じようなことを思ってるんだったら、やっぱりそういう人が出てきたら腹立つし妬みも感じるんですね。聖書を読んでいくと何が大切であるか、まあその彩子さんはこういうようにしてて、いわゆるどがれ持ちの最後の姿、生きる意欲を失った姿、そして人よりは早く老け込んで50代終わりで死んでしまう。実際お金を山と積んでも人の命買えませんもんね。また一銭も持っていけないでしょ。死の前になって今までの人生は何だったんだと思うわけですよ。そう考えていくと自分の価値観を一転点検してもらいたい。価値観がわからなかったら、あなたが一番一人になった時何を感じているか、何を考えているかがあなたが一番大事にしているものです。遊びたい、快楽ということだったらそれが一番なんですよ。要するに私たちは一人ぼっちになったときに、もう家族は家族で大事なものですけれども、たった一人になったときに一番私は何を考えているかな、それがあなたの第一の価値観を持っているものなんですね。でもそれは果たして本当にあなたを裏切らないかということなんですよ。お金は裏切る。聖書が大金持ちであったソロモンが、金銭を愛する者は金銭に満足しないと語っているのはその通りです。ですから一体私は何に価値観を置いているかなと。皆さん自身が一体私は何を第一に考えているかなということを極めていただきたいと思うんですね。神の国と神の義をまず第一に求めなさいというのは、何も宗教っぽくなれと言ってるんじゃない。宗教オタクになんかなる必要は毛頭ありません。この世にやって生かされてるんです。ですからこの世のお金を使い、この世のさまざまなものに関わりながら生きてるわけです。それでいいんです。けれども価値観はどこに置くか。仕事をしながら神の栄光を表すこと、 勉強しながら神の栄光を表すこと、お金持ちになって神の栄光を表すこと、何を第一に考えているかということなんですよ。多くの人は神を第一じゃなくてその次のものが第一なんですね。仕事、お金、健康、家族、大事なものですけれども、それはあなたの第一に置くものではない。神の恵みなければそれを与えられない。ですから価値観を反省するということが第一ですね。第二は、むしろ人生の終わりが良い終わりになるかどうかを吟味すると。二十節を見ますと、悪いものには良い終わりがなく、ここから題をつけたんですけれども、悪者の乏しみは消えるから、悪人の栄えを妬んだり腹立たしく思うでしょう。正したいと思う気持ちもあるでしょう。でもそんなことに精力を費やしたところで悪人は治りませんし変わりません。むしろほっとけ、ほっとけって言うんですよ。悪いものには良い終わりがなく、悪者の灯火は消えるから。ですから人生の富とか地位とかいうことによって生きている人たち、そしてまたあわよくば不正さえもしてもリッチになりたい、成功したいと考えている人たちの最後は良いものではないということなんですね。良い終わり方ができるためには何でしょう。それは救い主を信ずること以外にないと私は思います。イエス様を救い主を信じる人はまず全生涯の罪が許されているんです。もうしかも永遠の命までいただくんです。最大の敵である死にさえも近づくんですよ。そういう恵みをイエス様の救いの技によって一方的にただ信ずる信仰だけで与えられたんですね。こういうお方を救い主と信ずるだけで良い終わりができるんです。金持ちは私の腕を、まあ何遍も言ってきましたけれども、腕を掴んでもう僕さんもう誰か分かりませんって、大きな会社の役員さんが私の腕を掴んでもう土色になったがんの末期の姿で私をに訴えたんですよ。しかし多くの主にある教会の兄弟姉妹たちが手に召されるとき、先生お先に行きますからねと、まあ先生も来てくださいねって言える余裕があるでしょ。大将軍と思いましたね。地位があるわけじゃない、富があるわけじゃない、でもそういう良い終わりができるんですよ。ただイエス様を救い主と信じるだけで。ですからそう覚えていただきたいんですね。まことの神様を信じると良い終わりを見出すことができるとともに、矛盾もまた解決していくんですね。何度かお話をしましたけれども、今北朝鮮の拉致の問題は一体どうなるのかと本当に思わされますけれども、あの拉致被害者の横田めぐみさんのお母さんである横田早紀江さんがですね、長期密着した月刊誌の記事の中でこんなふうに言っておられるんですね。当初私は我が子が突然いなくなり、そしてやがて北朝鮮に拉致をされたのだということが分かったとき、何の罪もない子供にこんなかわいそうな思いをさせなければならなかった、どうして結婚したんだろう、どうして結婚して子供なんか産んでしまったんだろう、そんなことをしなきゃよかった、何のために生まれてきたのかと悩んで散々泣きました。気持ちわかりますよね。そして深い悲しみの中に生きる力を失い、どうやって死のうかと真剣に考えるに至った。どうすることもできない、なんで罪のない子供がこんな悲劇を体験しなければならない、私たちはどうしてそんな子供を持たねばならないのだという人生の矛盾、そういう中で毎日毎日泣き悲しんでいた、その中に友人から聖書を呼ぶ気を読んだらと言って渡された。 時に、ヨブ記の一章二十一節に、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。これを読んで、どう思われるかっていうのは、牧師としてはちょっと微妙かなと思うんですね。主は与え、主は取られる、主の皆は褒めるか。ところが横田さんは、このことはヨブの信仰が私の深い悲しみの中に、創造主なる神を知り、生きる意味を知るきっかけとなった。スーッと胸に入ってきたんです。不思議な体験でした。生きることの本当の意味を知って、目から鱗のようなものが落ちる思いでした。そうしたら気持ちがすっきりしてしまったんです。自分の心の目を開いてもらったという点では、この悲しい出来事もある意味では幸せかもわかりません。そう言い切る姿に取材した記者が驚いたと記しているんですね。我が子が北朝鮮に拉致されている、そういうことを知っても何の手立てもできない、そういう日々を送るというのは何という耐え難いことでしょうか。また我が子が殺された、死んでしまったということを知られた時の悲しみというものは大変だったと思います。しかしそれを超えて、北朝鮮という国は、あの指導者は、日本の国は、いろんな不平不満があったと思います。しかしそれを、そこにだけしか目を向けないならば、思いを向けないならば、もう矛盾に打ち引かれると思うんです。しかし横田早紀江さんはそこから全てを支配しておられる創造主なる神を見出すんですね。その時にサーッとしたっていうんです。不思議な体験だったって。神様を知った時に、悲しい出来事もある意味では幸せだという言い切る姿を体験していかれるんですね。誠の神を知る、誠の神を信ずる、受け入れるということは、こういう意味で不思議な人生の矛盾をも解決していくんですね。そして文字通り良い終わりをもたらすものなんですよ。ですからどうぞ人生の矛盾や悪人の栄で妬みや恨みを感じるようになったときに、どっちみち人生の終わりは良い終わりにはならないと神が言っておられる言葉を信頼して、あなた自身がまず良い終わりができるようにと誠の神を受け入れていただきたいと思うんですね。第三、それは集める生き方から与える生き方を目指していきませんかということです。調子の良い人、悪人の栄はもう集めることしかないでしょう。そしてそれを見て一喜一憂するわけです。でも聖書を見ますときに、人生の最後のあなた自身を評価する評価は、あなたが集めたものではないんです。あなたがお金を集める、成功を収める、そういったことによって神はあなたを評価するのではない。じゃあ何かというと、有名な使徒の20章35節、受けるよりも与える方が幸いであるというように、あなたが与えたものによってあなた自身の人生の評価は決まってきます。いかに集めるか、いかに蓄えるかではなくて、いかにあなたが与えてきたかということなんです。私は与えるものがありません。そうですか。微笑みがあるじゃないですか。何ができなくても祈りがあるじゃないですか。私は証を読んだことがありますよ。何もできないおばあさんが窓際に座って、道行く人々のためにひたすら祈ったって言うんですね。その人がに祝福がありますように、この郵便屋さんに祝福がありますように、この配達をしてくださる方に祝福がありますように、このおばさんに祝福がありますように、この孫のような子供に祝福がありますようにって、もう通るごとにお祈りをしたって言うんですよ。そしてその方が亡くなった時に、どういうわけでしょう、見ず知らずの人がたくさん葬儀に出席をしたって言うんですね。あのおばあさんが祈ってくれたことはわからなかった。 あのおばあさんが私に微笑みかけてくれた、その方が亡くなられたんですかって言って葬儀に来たって言うんですね。そして私の母はこのような祈りの人でしたと言って言われた時に、ああそうだったんですかって言って、私たちは蓄えたもの、得たものによって人間の価値が決まるように思っていますけれど、神の評価は違うんですね。あなたが与えたものです。愛や言葉や親切や思いや祈りを与えてきたことです。それによってあなたは評価される。最後にお話をして終わりますけれども、ある知人の牧師がですね、ラジオ牧師が、自分の後輩の牧師夫婦からある葬儀を頼まれたんですね。その後輩の牧師のお父さんが亡くなったんです。頼まれ葬儀っていうようなもんですね。分かったっていうことで、息子がなかなか上げにくいということもあって、先生お願いしますということでラジオ牧師が頼まれたんですね。であまり大した打ち合わせもできないままに葬儀に臨んでいったら、なんと葬儀には1000人近い人たちが集まっていた。市長さんをはじめ町の有力者もそこにおられたり、元首相や現首相からも弔電があったり、あるいはまた秘書が来たり、大変な人数であった。でもこのラジオ牧師はこの葬儀に関する一連の儀式を行ってきて心に残ったのは、盛大な葬儀人数ではありませんでした。この亡くなった方の財産でもありませんでした。私が一番心に残った時、それはその葬儀の前の日、前夜式がありますが、前夜式の時にお棺に、棺に遺体を納める、納棺の式があるんですね。その時にその亡くなられた方をお棺に納める時に、そのかつての家事手伝いの婦人たちが7人がですね、遺体に泣きついてですね、お父さんと呼んだって言うんですが、お父さんありがとうございました、こんなことをしてくださいましてありがとうございました、ああしてくださってありがとうございましたって、口々に7人ともお礼の涙混じりで感謝をしたって言うんですね。そしてまた娘さんたち、子供さんたちが、お父さんありがとうありがとうって言って生涯を終えるその姿、このラジオ牧師は深く感銘を受けたんですね。で、自分は考えたというんですね。自分が生涯を終わるとき、ありがとうありがとうと言われるだろうかって。そして告別式の説教の中で引用したことは、皆さん一生を終えて後に残るものは、我々が集めたものではなく我々が与えたものではないでしょうか。先ほど聖書の言葉を引用しましたが、そのことをお話をした。実はこの亡くなられた方は亡くなる6年前に病気になられたんですが、それまでは耐えるべきは自分こそ神だというようなことをさえ言いかねないような豪語をしている人だったんですね。ところが病気になって闘病生活の中で、一番下の娘さん牧師夫婦なんですが、なんとかしてお父さんが救われてほしいということで福音を伝えた。そして誰も届かなかった心魂の奥に、唯一の誠の神だけが届くところの誠の救いと平安と永遠の命を伝え続けた。そしてこのお父さんを受け入れた。それから生涯は一変したんですね。今まで集めること蓄えることしかなかったこの方が、本当に与えていくっていうことがどんなに必要かっていうことを教えられた。そして先ほどの納棺の時の言葉になっていったんですね。あなたはどのような生涯を送りますか。私もこの人生ここまで来て、一体私は何をしてきたかな、何をするかな、何を第一にしてきたかな、やっぱりいろいろ思わされます。 皆さんも考えていただきたいんですね。確かに悪人の栄えは許せない、許しがたいと思います。不正を許すことはできません、してはいけません。しかしそれに翻弄されてしまっているあなたも同じ価値観を持っているんじゃないですか。あなたの価値観はどこにありますか。神にありますか。神様の栄光を表すということを目標にして生きていますか。あなたは一体良い終わりができますか。慌てふためいて死の時には何の備えもなく、何の支えもなく、神様を分かっているか分かっていないか分からないような中で慌てふためいて人生終わりますか。あなたは一体どのような言い方をして終わるでしょうか。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日私どもは悪人が栄える姿をに妬ましく思う、腹立たしくも思う、こういう人間の自然の感情というものを通して、私どもはもう一度その根にあるものを、また生き方を覚えさせられました。主なる神様、今日あなたの摂理と恵みのうちに集まることのできたこの第一礼拝の方々、お一人お一人がどうかあなたによって命を与えられたのですから、あなたの栄光を表し、あなたの見栄えを表していくような、そのような生き方ができますように。そのためにもあなたとの関係をまず正し、そして主イエスキリスト様を受け入れて生涯を歩み始めていくことができますように。また主にある先に救われた兄弟姉妹の中にも価値観がまたごちゃごちゃになっている方々もおられるかもわかりません。神様、どうぞ一人一人を整えて、御言葉によって生涯死の時に、私どもは誰と会うのでもない作り主であるあなたと相まみるのです。その時にあなたから忠実な我がしもべよと言っていただけるか、またどういう評価を受けるか、私どもはもう一度今教えられているように、与えるは受け入れよりも幸いなりとお言葉にあるように、どうぞそのような生き方ができますように、お一人一人を整え、導き、助けてくださるように心からお祈りをします。この教会もまた地域に根ざし、また福音をあまねく伝え、またあらゆる人々が招かれ、尊い救いに預かる教会としていよいよ歩み続けることができますように、尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アメン。